そういえば、なんだっけ、カントリーベアシアターの、テーブルウェアっていうんですか、あれ。うん、なんかこう、お盆とか、ポットとか。ね、いや、写真で見たんですけど、かわいいですよね。そう、マグカップとか。うん、カントリーベアシアターに出てくるキャラクターさんたちがこう、プリントされているというかさ。まあ、それが発売になりましたという記事を見たんですけど、で、写真なんかも調べるといっぱい出てきますよ。司会を務める、なんだっけ、ヘンリー。知ってる？ヘンリー。もう38年間、ずっと場所で頑張ってますよね。これ、なんかね、私はディズニーランドすごいなと思う一つの理由なんですけどね。なんか、とかく、映画とかの世界が、テーマパークの中のアトラクションとかショーになるというイメージがすごく強いじゃないですか。まあ、実際その近年のディズニーはその通りだし、ユニバーサルスタジオもそういう風な手法で作られていると思うんですけど、その時点では別に何か、カントリーベアシアターみたいな映画があったわけでもなく、彼らが考えた世界観を、当時としては画期的なオーディオアニマトロニクスっていうんですかね、当時ね。まだ今みたいにノートパソコンとか簡単にアプリとかね、スマホとかタブレットがあった時代じゃない時に70年代とかに作ったんですよ、あれ確かね。あれを当時の技術で制御して、しかも、あれだけの数のクマを音楽と合わせて踊らせるっていうのは、まあ、驚異的な技術だったんですよ。本当にびっくりするっていう。うん。まあそういう画期的な、いわゆるミュージックシアター型のアトラクション。うん、で、しかも、クマさんが動くロボットっていうことなんですけどね。まあこういうのを作ってたんですけど、別にこれは、繰り返しますけど、別にバックボーンとして何か映画とかアニメーションがあったわけではないですね。で、まあそれでも、まあずっと続いて、未だに、東京ディズニーとあと、アメリカにもあるんですよね、確かね。そう。で、そのアトラクションから、結局こうやってこう、お土産とかが開発されるっていうのはすごいなと思いますね、なんか。あと他にどこにも出てないものが、だんだんアトラクションのファンが増えて、結果こういうお土産商品が開発されて、で、それをファンが夢中になって買っていくっていうことでしょう。で、実際このカントリーベアシアターも、なんだっけな、確か、2000年頃、2002年 ?1 年 ?2 年カントリーベアーズとか、カントリーベアーズっていう名前だったけど、そう。あ、そうですか。正しい。はい。カントリーベアーズという映画にね、もうなりましたよね。これアトラクションが映画になったっていうパターンですよね。ホーンテッドマンションもそうですよね。ホーンテッドマンションという当時その映画はなかったわけですけど、先にディズニーランドの中にホーンテッドマンションというアトラクションを作って、それが人気出て、ホーンテッドマンションという映画になっていった。カリブの海賊もそうですよね。いや、そう考えるとすごいなと思って、これ逆ですよね。映画とかアニメの世界観をテーマパークの中の、あるエリアに作って、だから今のユニバーサルスタジオとなんかハリーポッターという映画があって、それが人気が出たから、まあハリーポッターのエリアを作ってアトラクションとかショーを楽しめるようにする、お土産を開発するというのが、まあ一般的な手法なんですけど、役をやっちゃうっていうところがこのディズニーのすごいところですよね。つまりそれほどクオリティの高いアトラクションを作っていたということですね。まあ今でも作ってるんでしょうけども、その50年前のアトラクションが今でもきちっと動いて、それなりにね、人々をに評価されていて、こういうお土産にもなるわけですから、すごいなと思います。こんな寿命の長い、完全オリジナルのアトラクションをね、あの当時開発できるんですからね。映画からテーマパークに来て、アトラクションになって、それで、まあ、お土産とかが開発されるという、の流れのその逆が、まあ、ディズニーランドの中にはいくつかあるわけですよね。これっ ってもまさにそのファンと共に進化し続けるテーマパークの、まあ、お手本のようなお話だなと思って。まあ、そのアトラクションをファンでいてくれる人たちがいるからこそ、こんなことができると思うんですけど、でもそのファンに飽きられないようになんかクリスマススペシャルとか、なんかバケーションなんとかとかね、いろんなバージョンを作ってまた新しい音楽を作ったりという、あの一つのアトラクションの中で地味に、まあいろんな工夫を続けて早50年というような感じですよ。いやいや、すごいなと。これがまさにそういうその世界で、まあレジャー産業の中ではもう最も難しいと言われるテーマパーク。特にこの2000億円を超えていくようなスケールのテーマパークって本当にちゃんと黒字のテーマパークって数えるほどしかないんですよね。世界中にですよ。そう。なので、それでやっぱり生き残っていくその長寿のテーマパークのならではだなというふうに。まあ、これ見た時ちょっと感心しちゃいましたね。なんかすでに映画で有名なアナ雪とかね、なんかトイストーリーの商品とか、そういうのは別に商品開発されても当たり前だし、当然売れるだろうな、ということで、別にそれはディズニーランドになくても売れるだろうなという気がするんですけど、本当の意味でもディズニーランドにしかないキャラクターで、そのアトラクション。で、そこのキャラクターが商品化されているという意味では、これは本当に貴重だなと思いましたね。やはりストーリーを作るのがうまいなと思います。常にそのリニューアルするという時でも本当にこうバージョンアップをね、機械の部分を含めてやってるんでしょうけども、その時もちゃんとこうストーリーをなぞるように少し組み替えてとかっていう、あくまでもバックストーリーがしっかり作ってあるからこそ長く愛されるし、まあいろんな展開にしていってもファンが飽きない。そしてこういった商品が出てきても、あ、当然このカントリーベアのクマさんたちってこんな生活してるよね。こんな感じで食事してるよね。きっとこんな食器使ってるよねってこう自然に思わせるような、そういうこうバックストーリーと流れるように、商品開発までがこうぐるぐるいつもなんか繋がっているなーっていうのが、まあディズニーランドのすごいところだなと思いますね。なんかが人気出てバンと、まあキャラクターが人気出る、その後にそれの商品お土産が開発されるっていう、こうぶつ切りのパターンっていうのはその世界中にいくらでもあるんでしょうけど、やっぱり何十年も愛されるアトラクションとかキャラクターというのは、なんかずっとループを描きながら基本のストーリーをこうどんどんどんどんこう積み上げていってね、まあ少し現代風にもなっていくんでしょうけども、なんかバックストーリーは本当にうまいですね。やっぱりまあここは映画会社っていうかアニメーションの会社だなと思いますよ。ね、よく見ると何気にこう立っている建物一個一個にも、お客様にはいちいち見せないけれども、それぞれのちゃんとこうストーリー、バックストーリーっていうのがあって、まあ従業員さんはね、そういうのを勉強しながら、そこの住人とかになりきって、まあそういったことを意識しながら、現場でね、接客応対するっていうふうになってるわけですけど。一般のその、なんだろうな、接客業って、接客おもてなしみたいなだけでこう、教育されたりするじゃないですか。だけどやはりこう、ディズニーのようなテーマパークっていうのは、それぞれのアトラクションとかレストランとか、お店とかにある、バックストーリーっていうのを、きちっと理解しながら、そこの店主とかね、なんか、住人とかになったつもりで、お客さんをもてなす、というような、まあ、教育体系なので、これは私がいた時も、もう38年前とかね、ですけど、画期的でしたよね。いや、すごいなぁと思いますね。バックストーリーってなんか大事だなっていうのは、その時に感じた。なぜかというと、若くて結構生意気だった我々、当時の20代のね、うん、そういった社員にも丁寧に、まあそういった教育をしてくださいましたし、結局そういうのに影響されて、みんなが働くようになっていったっていうのを、こう自分自身も体験したし、周りのメンバーのその変化を見ていくうちに、ああ、なんかこうバックストーリーっていうのがあるとやっぱりいいなと思いましたよね。まあなんていうか、あそこが大きな舞台な感じがしてくるわけですよ。そう。 だから底辺に流れているいろんなバックストーリーやディズニーランドの中のストーリーってどのぐらいあるのか、ちょっと私も全部は知らないんですけどね。なんかそんなのがきちっとその存在しているから、それぞれがそういう役割をこうちゃんと演じながら働いていて、まあ、そういうのが全体的にこう噛み合ってね、あのハードと働くキャストがね、なんかその調和が見事で心地いいからリピーターが多いのかなというような気がします。決してそのなんか最新のアトラクションがいつもできてるからたくさんのお客が来てるだけではなくてですね、すっごくわかりやすく言うと単なる雰囲気ということになっちゃうかもしれないんですが、その雰囲気がとてもいいよねっていうのは、まあそういう膨大なバックストーリーに支えられてると思うんですよ。で、そういうものがあるから、こういった、すごい画期的っていうふうに思わないけども、商品のアイテム見ればね。だけども、やっぱりファンからすると、うわ、こういうの作ってくれたか、みたいな、もうたまらないぞ、みたいなものを、こう、ちゃんと分かってるじゃないか、ディズニー、みたいなね。まあそんな商品を開発してくれるんで、まあ当然売れるんでしょうけどね。だからまあまさにこうファンを虜にしながら共にこう進化していくというような、うん、まあ大変うまい綺麗なこうスパイラルがね、作られてるんだなというふうに思いました。